じゃあ
本当はね、リアクティブリアクト JS の話も
した方がいい。
いやいや、しなくていいです。いや、できたらよかったかもなと思ったんですけど。
そうなんですよね、
うん、リアクトもでも僕もちょっと若干まだ知識が危ういんで、次ぐらいまでに
予習してこようかな。スウィフトのモバイルネイティブの話があったから、
うん、リアクトネイティブとリアクトキャンバスですよね。
そうそうそう。
いやすごいですねこれ。
あれすごいですよ。
うん、まあいいや、これまた次回ぐらいにしとき
ます。そうですね、まあ取っときましょう。
うん、まあただちょっとリアクトに関して言うと非常にこれはこう悩ましくて、例のアンギュラーとの話の絡みで、
うん、
なんかアンギュラー JS 今作ってるプロダクトに採用したんだけど、ちょうどねそれを採用するかしないかぐらいの時に徐々にこうリアクト JS っていう名前が世の中で聞こえ始めてきた頃なんですよ、
うん、
でアンギュラー JS でも採用して開発始めてあれから半年ぐらい経ったら、もうなんか世の中こう JS のフロントエンドこれからもうこうなんかバーチャルドムだみたいな話になっててなんか完全にこう一番難しい時期に意思決定迫られてたなっていう感じで。
いやそうですね、うん、いやでももうリアクトはかなり来てると思いますって、
うん、もう
来てますね、僕が言うのもすごい生半可な感じで嫌なんですけど、
うん、
このモメンタムはもうかなり来てると思うんで。
そうですね、
うん、ネイティブとかキャンバスのねやつも記事見てもらったらすごい、うん、すごい感じなんでね。
これあれですよね、だからリアクト JS で確立された、まあ、API とかなんていうかそのプログラミングパラダイムをネイティブアプリとかでも使えるようにしようって言って、
うん、
リアクトのまあバックエンドというのかなを差し替えてリアクトと同じ API 似た API でネイティブアプリの UI を書き出すっていう、なんかそういうあれですよね。
そうですね、結局、うん、いわゆる Java とかでいう run once write once run anywhere、
うん、
っていうパラダイムではなくて run once write anywhere かな、
う
ん、
そうそうそう、
つまり一回学んだパラダイムをいろんな、プラットフォームで使えるようにしましょうっていうのがこの React Native の面白いとこで、実際にその DOM とかはもうないんですよね、うん、ネイティブの React では、うん、だけど考え方は一緒で、その状態をどんどん変化させるのではなくて、こう新しいデータをバッて送るとその フロントエンドの手前にいるやつが差分を計算して、でインターフェースを勝手にアップデートしてくれるっていう、
うん、
でそのアップデートする先が DOM なのかネイティブの UI エレメントなのかっていう違いだけですよね、
うん、それであれですよね、フリップボードがこの間ウェブ版出してなんかモバイルのウェブなのに 60fps 達成しててすげえとか言ってたら、それの裏側でこうリアクトキャンバスって言って同じような考え方でバックエンドにキャンバスを交えてる実装を作ったというのが多分流れですよね、
うん、そう、このリアクトネイティブとリアクトキャンバスはほぼ同時期に発表されてるけど、ネイティブの方が Facebook で、
うん、
でキャンバスはフリップボードがやってて、ちょっと違うものですけども、うん、考え方はまあ同じですね。
そうそう、
で一番なんか大変なのはその CSS の実装、
うん、
で DOM の一番素晴らしいのはこのフレックスボックスって呼ばれる CSS の考え方で、
うん、
で UI のネイティブ部品にはこれがないんだけど、
うん、
この React チームの Facebook のエンジニアのクリストファーって人が全部 JavaScript で CSS を実装したっていうこれがだいぶすごくて、
うん、
でこれのおかげでだからフリップボードもキャンバスの上にコンテンツをレンダリングするときに普通に CSS が使えるし、
ああそういうことなんだ、
ネイティブのやつもCSS で色とか変えたりできるんですよね。
へえ、
うん、
でそうするとあれですよね、 GPU が効くから多分生 DOM でやるときよりも場合によっては早いとかなんかそういうあれですよね、おそらく、
うん、結局まあ DOM を返さないんで、
うん、
まあその辺はね全部早いですしね、うん、
なるほど。これとだから、まあ、リアクトのそのバーチャル DOM そのものの考え方と、あと一方であのあれあるじゃないですか、フラックスっていうアーキテクチャの話、
フラックス、
なんか MVC みたいな考え方なんだけど、
はいはいはい、
バーチャルドーム前提にするとこういうアーキテクチャが可能になってみたいな、
うん、
うん、だからそれが今大きいトレンドで、
あれですよ、フラックスってなんか Facebook がその、リアクトを押すためにやってる新しい MVC みたいなやつですよね。
そう、まあ新しい MVC とか、まあ MVC そのものなんですけど、
そう MVC そのものなんだけど、うん、なんか既存の MVC にはこんな問題があるとか言ってて、 いや、その MVC はちょっと違うけどな。
それ多分あっちの、ウェブの MVC の話でしょ？
そうそうそう、うん。あるんですけどね。うん、まあ、データの流れを一方向にしたらシンプルになりますよって話ですね。
そうそうそう。ディスパッチャーと、なんだっけ、アクションとなんとかって言って、要するにビューから来たイベントをここのコンポーネント受け取ってディスパッチャーに渡して、ディスパッチャーが次のなんかストレージ、ストアだっけな、
うん、
そのデータの変更を管理してるところに渡してやって、でそのデータの変更をビューがオブザーブしてて書き換わるって、まあ MVC なんですけどね。
そうだよね。まあ、うん、いわゆる一番最初の MVC、うん、スモールトークとかの MVC。うん、
そうそう。で、それをやるときなんかバーチャルドームがあれば、イベントが起こるたんびにそのサイクルを繰り返してもパフォーマンス的な劣化が気にしなくていいから、
うん、
まあこういうアーキテクチャが正しいってずっと思ってたけど、いよいよそれがドーム前提でもできるようになりましたねっていう感じで。まあフラックスはちょっとまだいろいろ書かなきゃいけないことが多すぎるから、もうちょっとこなれた実装とかフレームワークとか考え方が出てくるんじゃないかみたいな話で、まだ決定版じゃないらしいんですけど、
うん、
うん、まあなんかそんな感じのとこ盛り上がってて動きが早いなって相変わらず思って見てますけど。
そうですね。
でヒップチャットもリアクト JS で全部書き換えたとか言ってましたね、
ウェブ
版を。うん、
まあなんか喋らないといつ喋ってしまうというね。
いや、もうちょっとテクノロジー的に踏み込んだことちゃんと喋ろうと思ったら、いろいろ書いてみないと分かんないんで、
うんうん
うん、次の機会ぐらいまでいじっとこうかなっていう感じ。
はい。
うん、いや、本当はね、Web でリプレイスの、今月号に、ReactJS の話でも書こうかなと思って、で、準備してたんですよ、ちょっと。
うん。
うん。そしたらなんか、React は別の JavaScript の連載やってる人が書きそうだってことになったから、
あ
でコンサルに切り替えて、で僕は結構 WebDB プレス記事ドリブンで技術を習得したりするからその機会を失ってしまったっていうね。
まあなんか技術を学びたいがために採用する問題っていうのは、
そうそう、
普通 の企業だとそれが技術的負債になることが多々ありますけどね、
うん、
そうそう、記事の場合はそういうのないんで、
そう、雑誌の記事とかリビルドで喋るからっていうと、うん、ちょうどいいモチベーションになります、はい。
はい。
アフターショーね。PS4 ね。買ったんですよね。うん。うん、
どうですか？
いや、まあ。
今までってか買ってなかったんだっていう印象ですけど。
てか、この間うちにね、セコンさんとか何人か遊びに来て、正月に、新年会やるぞって。
うん、
で、プレステ3見て、めっちゃディスられたんですよ。なんかゲーマーに。長さんなんでまだ3なんですかみたいな。やりたいソフトないからさって言ったら、ゲーム、なんか名古屋さんともあろう人がやりたいソフトないとか、そんな普通の理由で買ってないとおかしいとか言われて、でついカチンと来て買っちゃったんですけどね。
なるほど。
うん。いや、っていうのは半分冗談で、今月やりたいドラゴンクエストの、なんか、無双、三国無双みたいなやつが出るんですよ。
はい。
完全、こう、おっさん抱負ゲーが。
それをやりたいために買った。
うん、それやるために、ちょっと早めに買っとこうかなって言って。
なんかゲームあるんですか？
一応ね、ファークライっていう、US のゲームかな、これ多分。
うん、
それの4、最新作。まあ、いわゆるあれですよね、ドンパチゲーっていうか FPS。
うん。
うん。を買ってやってるんですけど。うん、まあ、絵が綺麗だな、ぐらいですね。
でも PS3 も1080ですよね。
そう。だけど、まあ、例えばやっぱ PS4 の方がパソコンの GPU グラフィックに近いレベルのGPU エンジン乗ってるし、まあ、最近のパソコンよりもっといいやつ乗ってる可能性もあるし、
はいはい、
まあ、あと 60fps でやっぱ動くから、PS3 だと大体全部のゲーム 30fps なんですよ。
うん。
うん、だからヌルヌル感が全然違うんで、まあ、まあその辺は楽しいんですけど、多分、あんま普段ゲームやらない人にとってはそれの何がいいのって言われそうな感じですね。一応ね、なんかね、ボタン一発でソーシャルネットワークにスクリーンショット上げるとか、動画を公開したりとか。
ありますよね。
うん。あとね、コントローラーにワイヤレスなんですけど、ヘッドホン、ステレオジャックがついてて、で、そこにマイク付きの、ヘッドホン挿して、音声通話友達としながらゲームしたりとか、まあ、あるいは音声でインターフェースいじったりとかできるんですよ。
なるほどね。
うん、だからそういう新しい要素もあるんですけど、まあ、なんかその辺結局一緒に遊ぶ友達いないと意味なくて、うん、コンシューマーゲームってあんまりこう友達とインタラクション起きづらいから、いまいちね、ネットゲー、 流行んないんですよね。
そうなのかな、やっぱり。
うん。まあやっぱり日本だとそもそも水球型のゲームなんかもうほとんどみんな買わなくなってきてるし、ハード。
うん。
うん、PS4 買ったって言って、昨日かな、あのオフィスに行ったけど、誰も反応してくれなかったそうなんですね。みんな関心なさそうだった。
うん。
うん。
まあ僕もちょっと据え置きを買わなくなって久しいんで、あれですけど。
うん。うん、
まあね、一応 PS4 と Xbox One は、まあまだ出て1年。
1年経ってないですね。
経ってないですからね。
半年ぐらいですね。
うん。
ただ結構、開けた時の印象は、やっぱりちゃんと家庭の中で使われることをソニーの、あの製品はちゃんと考えてるなっていう感じで、うん、ごちゃごちゃごちゃごちゃいろいろ入ってないんですよ、あの、線とかアダプターとか。
はいはい。
で、本当に本体と、電源コードと、あとワイヤレスのコントローラーぐらいしか入ってなくて、
うん。
うん。だから一応、その、リビングにスッと置けるようにっていうところまでは考えて作られてるなっていう感じで、まあ、この辺が Xbox とは全然違うっていうふうに思ったんですけど、うん。はいはい。
なるほど。
うん。まあなんでドラクエやったらまたレポートします。
でもあれそれでしょ、なんだろう、メインラインじゃないですよね。そのサブゲームみたいな感じですよね。
ドラゴンクエストの、うん、あ、そうそう、11じゃないです。
うん。
うん。で、なんか、結構ひどいゲームで、ドラクエの、まあ無双版のドラクエで、要するに敵がいっぱい出てくる、スライムとかいっぱい出てくるのをこう、勇者が切り倒していくっていうゲームっぽいんですけど、まあそこまではいいんですよ。
はい、
なんだけど、なんか登場人物にアリーナと、クリフトとっていう4のキャラと、あと5のキャラと、8のキャラが全部一堂に会して出てくるんですよ。
いやらしいね。
まあ、そう、世界観ぶち壊しまくりで、で、こういう僕みたいにこう、ドラクエ昔からやってる人みたいに、な人を釣るゲームなんですよね、うん。
あと音楽も多分昔の音楽なんでしょ？
そうそうそう。
うん。
最近そういうなんか、商法が流行ってて、
おっさんホイホイショー。
おっさんホイホイショー。でね、FF とドラクエがもう完全にそれをやってきてるんで。
もう逆に言うとその世代の人しか買わないんじゃないですか。
うん。っていうのもあるかもしれない。
うん、
でね、ムカつくなと思いながら買っちゃうんですよ、ね。
なんかこの間、その世代の話で言うと、
うん、
なんか歌詞、J-POP の歌詞、
うん、
は J-POP の CD を買うのは今中学生しかいないから、
うん、
なんか中学生に向けた歌詞を書けばいいんですよみたいなことを、大事マンブラザーズバンドのボーカルだった人が言ったっていうのがあって
すげえ面白かった。あの番組めっちゃ面白かったですよね。24年間それが大事って歌い続けたら何が大事か分かんなくなったって言ってで一番大事なのは何ですかって言ったらありませんとか言って
あとなんかこの時期になると桜が舞い散りまくりますみたいな。
そうそうそうそう。
どんだけ決明詞で言ってんだよと思ったけど、うんうん、あれは良かったね。
良かったですね。
うん。
うん。そっか。そう、完全にそうターゲットされてますね。プレステ4とか、う
ん。ゲームはおっさん。
おっさん。
J-POP は中学生。
そう。だって最近こうスクエアエニックスとかから出るゲームって大体こうなんか昔のゲームのあるこう焼き直しみたいなのが多いんですよ、
うん、
例えばブレイブリーデフォルトっていうシリーズはファイナルファンタジー5のあのジョブとかアビリティのシステムを継承してて、でなんか案にこれはファイナルファンタジーであるって言ってるんだけど、なんか微妙にしか言ってないみたいなね。
あ、ちゃんと名前はついてないんですか？
ついてないんだけど、あんまり言うとネタバレになっちゃうんでちょっと言えないんだけど、なんかゲームやっていくとあ、これ FF じゃんみたいな、なんかそういう感じ。うん。
でもあれですよね、スマホのゲームとかだと、例えば、なんか FF7 のあの、
レコードキーパーね。
そうそう、バイク乗るとこだけのやつとか、うん、そういうのありますよね。
いや、今一番流行ってる FF のスマホのゲームは、
うん、
DNA から出てるやつで、ファイナルファンタジーの昔の作品の戦闘だけ遊んでいくっていう、なんか、スマホゲーがあるんですよ、
うん。
で、それね、音楽がね、全部元々のオリジナルの音楽なんですよ。で音源も全部含めて。
あ、
うん、で、結構、最初は、とか思いながらやるんだけど、やると、やっぱその、音楽聴きたくて、どんどん進めちゃうんですよね。うわ、懐かしいこのキャラとか言いながら、こうやってい
く。完全に、思うツボだね、
うん。そう。でも、レコードキーパー結構作るの全部 JS でやってて、大変だったって言って、なんか、スライド上がってて、それはそれで面白かったんですけど。まあ、作ってる人たち頑張って作ってるから、あんまりあれだけど。 うん、っていう感じで。
なるほどね。なんかツイッターで直哉さんをドラマ化したと噂の高等遊民については、
これ何なんですか
多分ね、うん、恋とはこういうものかしらみたいな、そんな感じのタイトルのドラマですね。
どういうこと？
月9のドラマで、僕見てないんで、
なんか、
ですけど、ちょっと待って。恋とは何でしょう？恋とはどんなものかしら？
働いてない人の話？
そう。あの、高等遊民っていうのは、まあ、ニートのことらしいんですけどね。あの、
ああ、この、あの、ああ、なるほど。そういうことか。
夏目漱石が作った用語らしいんだけど、これって、うん、
いや、あのね、僕仕事してますよ、言っておきますコートユーミンじゃないっすよ。
コートユーミンじゃないですね、うん、
もはや一時コートユーミンしてましたけど
はい。
まあ確かに、なんかこの主人公の長谷川なんとかさんっていう俳優さん、
うん、
なんかちょっと似てるって言われたことがあって、
あ、そうなんですね。
多分このドラマのことだったんでしょうね、おそらくね。その顔が似てるって話じゃなくて、
ああ、
うん、勘違いしてましたね、僕すっかり。
あとあれじゃないですか、でもあの、はい、あの声優の、
ああ山寺ねめっちゃ似てるって言われます、ね、うん、全然嬉しくないっていうね。
あれは嬉しくないですね、うん、ちょっとメガネが似てるんですよ多分。
そう、
うん、
いやでもね、もともとメガネかけてない時から一部の人に言われてたんで、
うん、
メガネかけるとなおのこと似てるみたいですね、うん、でも残念ながら声は似てなくて
声はね、
声似てたら嬉しいんですけど、ね、全然なんか顔だけ似てても、声優に顔だけ似てるって全然嬉しくねえじゃないかまあ最近の声優はイケメンが多いから別にいいんですけどね、
うん、でも山ちゃんは別にそういう部類じゃないです
か。そうっすねあとは何ですかね、アフターショー向けね。あ、Kindle for Mac 出ましたね。
あ、これって、日本向けにってことですよね。
そうそうそう。今まで日本の Kindle って Mac で見れなかったんですよ。
うん。で、アプリ。まあでも、あの、ブラウザーはありましたよね、一応前から。
あ、そうなんだ。アプリがなかったですね。
そうそうそう。
うん。で、落として使ってみたんですけど、まあ相変わらずユーザーインターフェースが Amazon クオリティで。ちょっとこうあれっていう感じなんですけど、
非常にこうシンプルのね
よく言えば、ね、
よく言うとシンプルな、う
ん、いや Amazon クオリティですね。
そう、僕は US の時は使ってましたけど、
うん、
まあでも結局あれですね、例えば技術書とかはあの画面で見たいんでいいかもしれないですね。
そう、それで僕も、あ、これがあれば技術書検索 PDF みたいに検索したりできるから、
うん、
最高と思ったんですけど、検索機能が全然ダメなんですよ。でね、これが不思議で、日本語だと検索できるけどアルファベット検索できないっていうことになって僕だけなんですかねこれ。自分のそのシェフ本を検索して、シェフってアルファベットで検索すると0件なんですけど、
うん、
なんかインストールとかで検索するとちゃんと引っかかって、
あ、
うん、なんかよくわかんない、ちょっと完成度いまいちですね。
そうですね、
うん、まあでもようやく見れるようになったっていうだけでもあれなんですけど、
まあ文字が細かいやつとかね、そのそういうやつはいいかもしれないですね。でもあれ多分コピーできないですよね、そのテキストとか。
あ、どうだろう、
うーん、多分設定してなければできないと思うので、まあ技術書はやっぱりコピーできる PDF とかが一番本当はいいんですけどね。
ちょっと待ってくださいね、やってみよう。あ、確かになんかできないな。これなんでだ。できないっぽいですね。
うん。まあその理由としてはね、やっぱ、まあプロテクション、ある程度の簡易なプロテクションだとは思うんだけど。
なんかテキストハイライトして、編集メニューにコピーとかペーストがあるからいけそうな気がするんですけど、全部グレーアウトしてて、実行できないですね。
もしかしたら DRM なしで設定してる方ができるのかもな。
ああ。僕の方 DRM なしですけどね。
うん。あの Kindle の DRM ありなしってちょっと謎ですよね。ちゃんと動いてんのか、なんかよくわかんない。
なん
そう。まあいいや。
そう、それで今、そうだ、正月に読んでた漫画これだったなと思い出してるんですけど、その寝込んでた時に。
うん。
で、ヒストリエっていう漫画知ってます？
知らないですね。
なんかね、寄生獣描いた岩なんとかさんっていう寄生獣の作者が描いてるギリシャ神、はい、ギリシャの昔の歴史ものの、あのなんていうのフィクションなんですけど、
うん
うん、むちゃくちゃ面白いんですよ。
おお、
俺これ今までなんで読んでなかったんだろうっていうぐらいすごい面白いくて、で結構なんか有名なコピペがのシーンが結構たくさんあって、あこのシーン見たことあるっていうのがたくさん出てくるんですけど、
うん、
うん、でまあ面白いんで読んでみてくださいって話なんですけど、ただこの作品ちょっと問題があって、なんか2年に1冊ぐらいしか単行本が出ないんですよね、
はい、
なんだけど話の進みがめちゃめちゃ遅くてこれ多分なんか僕が生きてる間とか作者が生きてる間に終わんないんじゃないかっていうなんか続きがめちゃめちゃ気になるんだけど、なかなか先が出ないっていうね。
これあれですよね、多分アフタヌーンだから月1じゃないですか。
うん、そう
だからですよね、多分
月1でさらに多分迷子乗ってないとかなんじゃないかな。
うん
うん、全然進まないんですよ。すげえ面白いんですけど。で最近だからこう ベルセルクとヒストリエとハンターハンターは果たして最後まで僕は読むことができるのかっていうのは非常に気になってて
そういうのありますよね、長編で作者が途中で死んでしまうっていう。
うん、
うん、
そう。
この寄生獣今アニメやってますよね多分。
あ、そうなんだ。
うん、なんか今クライマックスっぽいんですよ。
あ、最後の。
うん、いや僕ちょっとまだ見てないんであれなんですけど、ツイッターで昨日すごいこう盛り上がってる感があるのを見ました。
寄生獣を読みました、正月に全部まだ
あれ流行ったのすごい前ですよね。
いやもうあれだって1980年代とかの漫画だから、
うん、
それこそベルセルクとかが始まった頃の漫画なんで、
うん、
うん、でも結構あの面白かったですね。
寄生獣は1988年から95年。
うん。
うん。
僕ら高校生ぐらいの時、うん。
中学生、高校生ぐらいですね。うん、
こんなどうでもいい話してていいのかな、
アフターショーだから。これこそアフターショーじゃないですか。醍醐味、
うん。
なんだ、プログラミング言語対抗綱引き。
はいはいはい。
うん。あれは面白かったです。
これ、クロスかな。クロス。
うん。
っていうイベントが今年もあって、今年なんか横浜でやったらしいんですよ。去年まで新宿だったんだけど、
うん、
うん、で相変わらずこれ1000人ぐらいプログラマー集まって、なかなかでかいイベントで継続してて楽しいイベントになってきてるんですけど、行ってなかった人のためになんかプログラミング言語ってすぐこうどのプログラム言語が最強だってこう炎上しやすいんだけど、
うん、
それを決めるぞって言って、でもそのまともにディスカッションすると決まんないから綱引きで決めようっていうこう謎の企画が立ち上がって、でこれクロスってニフティがスポンサーしてるから、そのスポンサーのそこのそのデイリーポータル Z ってネタサイトがあるんですけど、
はい、
あそこが企画してやって、で綱引きしたら GO が勝ったんだかな、これ。
そうですね、
うん、
でも GO のチームのメンバーはほとんど GO を使ったことがないっていう。
あ、そうなんだ
ことらしいですけど。
いやこれそれでなんか綱引きを僕ちゃんと読んでないけど、引くときになんか PHP とか Java とか言いながら引かなきゃいけないんですよね、
掛け声をね。
掛け声、
うん、
で Go は Go だから、
うん、
掛け声的にこう力が入りやすかったかったんじゃないかってゴーゴーって言えるっていうね。
ただ一文字そのパールとかだと、うん、なんか非常にパールパールとか言うの難しいから、
うん、
なんか PL にしたらとか書いてましたよ、
うん、あ、そうなんだいやでも GO はやっぱりこう体の筋肉にこうギュッと力が入りやすい感じだし気合入りやすいんで勝ってたんじゃないかなと。
まあこれ企画が面白いのかどうかは若干微妙ですけど、
うん、
デイリーポータル Z の記事が面白かったっていうだけですね。
まあそうっすね
多分その場にいたらそれはそれで若干微妙だったんじゃないかっていう感もありますけど、
意外とでもなんか盛り上がってそうですけどね。
うん、写真はうまく撮れてますね、うん、
いやこれをハッカーニュースに流したら、いや英語、うん、全部英語化されてたんでバズるかなと思ったんですけど、うん、あんまり行きませんでした、
ね、まあちょっと難しいねそれは、
うん、日本人はクレイジーだと思われてるんですかね
、うん、よく伝わる、そういうの伝わるのは若干難しいですよ、
うん、
そうあれです、ヨーロッパ行った時にエピソード2つ公開したんですけども、
はい、
ラリーボールのやつとね、 と リカルドのやつ、
うん、
あの、まあ、昨日ちょっとおまけで言ったんでもう一回言いますけど、トランスクリプト文字起こしが売ってるんで、あのサポーターの人はもうダウンロードできてると思うんですが、そうじゃない人は 1個3ドルで買えます。結構文字起こしするの大変だったんで寄付をお願いします
ていうかここに何気に2 year anniversary of the podcast って書いてるけど、
はい、
もう2年経つ。
そうなんですよ、2月14日にローンチしたと思うのでちょうど2年です。
ちょうど2年ですね。
はい、
すごいですね。
そうなんですよ。
これいつまでやるんですか
え、だって
32年間
30ぐらい年間やるんじゃないですか、
う
ん、
そうか、すごいな2年間か。
うん、
いや2年同じことをコンスタントに続けるってそれだけでも結構大したことだと思いますけどね
そうなんですよね。みんなこう始めた時は5回ぐらいで飽きるだろうとか言っていや僕も全くそうだろうなと思ったんですけど、
うん、
意外と続いてるというね。
最近多分リビルド FM を中心に生活してるますよね宮川さん、なんとなくだけど。
ああ、そうですね、うん、あの仕事をしてないということはないんですけど、なんとなくやっぱり仕事がだいぶリモートでこう融通が効くっていうのもあって、
うん、
なんか旅行に行く時とかもこの日にレコーディングしてとか結構予定の中に入ってますからね、
うん、そう、あとなんかマイクへのこだわり方とかも半端ないし
そうマイクのこだわりはあれですよ、その音を良くしたいっていうことを もちろんなんだけど、
うん、
あの他にコンテンツに時間をかけたいっていうね、
うん、
ことです。
いやまあそう言いつついろんなものを試すの楽しいだけなんじゃないかってい
う。いやそれは半分ぐらいありますけど
いやすげえわかる、なんかこうそういう趣味のね道具がいっぱいある趣味にはまるとあれもこれも試したくなるっていう。
いや結局あれですよ、音楽とはと一緒なんですよ、
うん、
そのギターとかピアノとか。
そうっすね、
うん、やり始めると道具にめっちゃ凝るじゃないですかみんな、
うん
うん、あの自転車とかさ、
そう、
うん、
しかも正解がないっていうのがまたこう、
そこがいいですよね、
茨の道というか地獄への道で、ね、
そうなんですよね。
いや僕一時熱帯魚やってたんですけど、もうやめちゃったんだけど、熱帯魚ってあれも道具実はすごいいっぱいたくさんあって、
うん、
いろんな道具がいっぱい売ってるんですよ。でもほら、魚の水になんかいろいろ入れるんだけど、別にそれを入れて魚が嬉しいのか嬉しくないか分かんないじゃないですか。
はい、
だから効果は全く分かんないんですよね、それを入れたことが良かったのかどうかっていうことが、うん、で効果が分かんないものをお金をかけて買って試すっていうのが、なんか音楽とかもある程度のレベルいくと、なんかなんだっけ、なんか電気がこっから来てるからいいとか言い出す人たちいるじゃないですか
僕らの周りにもいますねそういう人は、ね、
そうそう、線をこっちの金属素材にした方がいいとか、
うん
うん、あとなんかここは風力発電だから音がいいとか
まあオカルトオーディオマニアですね。
そ う, そ う, うん、なんかそれに近いものがあってですね、熱帯夜も、うん、非常に無駄にいろんなことに金使いましたね当時、
うん
うん、
まあでもその計量できないものにお金を かけて判断が自分でしかできないっていうのはすごいよね
うん、まあでもそれが逆に言うとそのそういう市場を盛り上げるコツなんだろうなとは思います、
ね、確かにね、明確に数字がついちゃうと面白くないですもんね。
そうそうそう、うん、もうチューニングして終わっちゃうんで。
そうそうそう、
うん、だから CPU とかだとほら早いとか遅いとか分かっちゃうから多様性ないじゃないですか。
うん、
うん、でも GPU ってGPU そのものはあれなんですけど、なんかいろんなメーカーがいろんなもの出してて、
うん、
なんかこっちの方が綺麗だとか、こっちの方がそのポリゴンをこうもっと自然にレンダリングできるとか、あとこっちはこう冷却性能が高いとか言って、いろいろ差別化してるんですよ。
数字に現れない部分の、
そうそうそうでもどれだっていいじゃねえかみたいな感じ。
いやこれあれですよ、白朗さんとか絶対こだわりありますからねこっちのチップの方がファンの音が綺麗だとかねあると思いますよ絶対、うん、
まあそんな感じですかね。しばらくやってなかったんで小ネタはいっぱいあってですね。
そうなんだよね、うん、まあいいんじゃないですかね。
最近買ったものといったらあれですね、ブラーバですね。
なんすか、
ルンバのアイロボットの会社から出てる床拭きロボットですね。
モップ的なやつ。
モップというか雑巾がけ、
うん、
うん。で、なんか、もともと別の会社が作ってたやつを iRobot が買収して、自社の製品としてリリースして、で、まあ、ほぼルンバーと同じユースケースなんですけど、
うん。
うん、
今このサイト開いたらすげえ音が鳴った。
ああ、そう
そう。危うくびっくりするとこだった。
でね、うちルンバーも持ってるんですけど、
うん、
最近ルンバー使わなくなっちゃって、うん、これ買ってから。
でも、同じものじゃないですよね。
そう、ルンバーはあの吸い込む方で、これは雑巾がけだから、本当は両方動かさなきゃいけないんだけど、まあなんか、クイックワイパーつけられるんですよ、このプラバに。うん。で、クイックワイパーつけて走らせると、ホコリも全部取ってくれるから、だから大きい、あの、食べかすとかなければ、こいつが全部きれいにしてくれるんですよね。
あれですよね、だからフローリングの家だったら、こっちの方がいいのかな。
そうそうそう。
うん、
で、ブラーバーは一番いいのは静かなんですよ。
うん、
で音が全然しないから、あのリビングに自分がいるときゲームとかしてても全然動かせるん で、
あ
でルンバはめっちゃうるさいから、基本その家出るときにスイッチ入れなきゃいけないんだけど、だいたい朝とか忙しくてスイッチ入れるの忘れてたりとかするんだけど、
うん
うん、
まあ、うちも一応ルンバ使ってて、もう4年目ぐらいで1回バッテリー変えたかなぐらい、
うん、
そんだけもう下手ってきてるんですけど、
うん、
まあまあ普通には使えてますね。
そう、別に僕もルンバで結構満足はしてたんだけど、
うん、
まあなんか見てたら欲しくなっちゃって、うん、こうオタク心をくすぐるなんか感じで、で買ったら結構いいっていう感じですね。
なんかうちの奥さんが新しいやつにアップグレードしてくれっていうのをずっと最近言ってるんで、
あ、ルンバを、
ルンバを、うん、まあなんか途中でね死ぬんですよ結構
あの電池が足りなくて、
電池がなくなるのもあるし、
うん、
あと椅子の合間に引っかかることが結構あるかな。
なるほどなるほど。
うん。あとは昔はそのうちの絨毯、あのラグがあるんですけど、あの1階に、
うん、
そのラグがこうグレーっていうか紺なんですね、
うん、
で結構濃い色だとそのセンサーが誤認識して、あの、
はいはいはい、
ここはもう行き止まりだと思っちゃうんですよ、
うん、
だからなんかガムテープ貼ってそのセンサーのとこに、
うん、
やったりとかしてて、その辺も多分新しいやつはもっと良くなってると思うので、
それは多分そうですね、
うん、
いやでもねこの分野は結構これからいろいろあって、このブラーバもそうですけど、いよいよダイソンが、
ああ、そうだよね、
新しいの出すんで、
うん、
ちょっとぜひそっち一柱で買ってほしいですけど
ダイソンは良さそうだね、うん、あとでも日本のさ東芝だっけ、
うん、
かなんかちょっと若干斜め上の感じのやつを出すよね。
そうそうそう、うん、
なんかウェブキャブがついてるとかさ、そんなものはいらないよみたいな、うん、
日本のメーカーのはやっぱりまだこの分野そんなに良くないらしいですね。
うん、
うん、
なんか SD カードに MP3 を入れて音が自分でカスタマイズできますとかさそんなのは顧客は求めてないと思うんですよみたいなな
んでそういう方向に行くんでしょうね、めっちゃ面白いな。
あるよね、だってあの炊飯器とかもあるじゃない、確かそういうの
ある、
うん、いや、それはいらないだろう
って。そっちに行くぐらいだったらソフトウェア公開してほしいですよね。
そう、API をね、公開してくれればね。
うん、その方が面白いと思うんだけどね。うん。うん、そう、ブラーバいいっすよ。
なるほど。
おすすめです。
うん。じゃあ、アフィリエイトを貼っとくんで、Amazon から、あの、買いたい人は、結構高いから、あの、アフィリエイトの料金もね、あの、弾むと思うんで。あの、サポーターにはなれないけどっていう人は、これでお願いします。
そっちの方がよっぽど高いっていう。
そう、そうかもしんない。
うん。
じゃあ、そんなとこですかね。
うん。
はい。
まあ、アフターショーらしいアフターショーで。
で、よかったです、なかなか。
はい。
はい。じゃあ、またお願いします。はい。
どうもありがとうございました。